ヨハネの黙示録3章1節から6節。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには、私がいつあなたのところに来るか、決してわからない。しかし、サルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
使徒ヨハネを通してイエス・キリストが7つの教会に与えたメッセージには決まったパターンがあります。第一にイエス・キリストの姿が描かれています。その後に叱責と勧告があります。お叱りの言葉と勧めの言葉ですね。それからその次には称賛と約束、褒め言葉、そして勝利を得る者にはという約束の言葉がある。最後に耳ある者は聞くがよい、耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい、この言葉で締めくくられています。今朝はこのパターンのすべての部分をお話しすることができませんので、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる、この部分を中心にお話をしたいと思っております。神の七つの御霊および七つの星、神の七つの御霊というのを後回しにしまして、七つの星を持つ方、この七つの星がどういうことを意味しているのかをまず考えてみましょう。でまず七つの星、この星は神の御使いですが、それは霊的な存在である天使のことでありますね。サルデスにある教会の御使いとあります。実はエペソに対してもエペソにある教会の御使い、そしてスミルナに対してもスミルナにある教会の御使い、神様はそれぞれの教会に担当天使というものを置かれて、その教会を守っていてくださる、そういうことがここに描かれているわけですね。天使と言いますと何かおとぎ話の中だけね出てくるように多くの人は思っていますが、しかし聖書を読みますと御使いが至るところで出まいります。イエス・キリストは七つの星を持つ方、つまりそれぞれご自分の教会に天使を使わして、天使によってご自分の教会を守っておられるお方、そのことがここで教えられています。教会というと多くの人は、あ、建物のことでしょう、組織のことでしょうとそう思うかもしれません。確かに建物も組織も教会にとってなくてならないものでしょう。しかしながら教会にはもっと大切なものがあります。もし教会が建物だけであったら、お金をつぎ込んでそれをいつもきれいにしていけば、その建物をキープすることができます。教会がもし組織だけであるならば、有能な人たちを雇ってその組織を盛んにすればいいのです。人間の力だけで何とかできるかもしれません。しかし教会はそれ以上のもの、聖書によれば教会は真理の柱である とあります。神様の真理をキープするところです。教会は神様を愛し互いに仕え合うところです。皆さん、真理や愛はお金の力で人間の能力で保つことができるものでしょうか。そうではありません。霊的なものは霊的なものによってしか守られない、保つことができない。霊的なものは霊的な存在によって守られる必要がある。ですから神様は一つ一つの教会にそれぞれに天使たちを使わして守ってくださるのであります。私たちはそのことを考えるときに、もちろん神様の守り、キリストの守りを感謝するとともに、教会が霊的な存在によって守られなければならない霊的なものなんだということをもう一度自覚させられますね。第二に、御使いは牧師たちのことであります。キリストがヨハネに通してサルデスの教会の御使いにメッセージを送ります。しかし天使がここに今現れて皆さんにメッセージを語ったとしても、私たちは天使の言葉を知りませんから、そのメッセージはわからないのです。私たちの教団では牧師は教団から教会に派遣されます、使わされます。で、他の教派では自分たちの教会で、例えば神学校などに、それあるいは新聞などに宣伝を、広告を出しまして、牧師求めてます、アプライしてくださいというと、そのレジュメをいろいろ読んで自分たちで選考委員会を作って、あ、この人にしましょう、牧師を招聘する、そういう方法もあります。いろんな方法があるでしょう。しかしエペソ人への手紙の中にはっきりと書かれています。こうしてキリストご自身が使徒、預言者、伝道者、牧師、教師をお立てになった、キリストご自身がお立てになったとあります。派遣であれ、招聘であれ、その他どんな方法であれ、実質的には牧師たちはその教会にキリストご自身によって直接立てられた、キリストの言葉、神のメッセージを伝えるために立てられた人たちです。牧師たちはいつも聴衆、聞き手の一人一人の顔を思い浮かべながら、またその人たちの霊的な状態、実際的な生活の状態をいろいろ考えながら、聖書を丹念に調べてメッセージを準備いたします。何より大事なことは、説教者自身が自分の思いを語るのでなく、祈りの中でキリストからのお言葉を聞いて、できるだけそれを忠実に伝えようといたします。時には時代の要請というものがあって、その人の耳障りのいい言葉を語ろうとする、そういう誘惑があります。またイエス様が七つの教会のそれぞれに、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、念をしてらっしゃるように、すべての人が神様からのメッセージに耳を傾けて聞こうとしているわけではありません。聞きたくないと思う人たちも残念ながらその集まりの中に混じっているわけです。そういう時にいろいろな葛藤を覚え、戦いを覚えます。しかしここに神の七つの御霊および七つの星を持つ方、その説教者たちをもその手の中に握りしめておられるキリストがおられます。教会が本当に神の言葉に立つために、説教者たちに神の言葉を語らせようとして、それを守ってくださっているイエス・キリストがおられる。これは本当に御言葉に立つ、また御言葉の真理に生きようとする教会にとって大きな慰めです。さらにこの御使いというのは私たち一人一人、教会そのものであるということもできましょうね。皆さん、教会はこの世に使わされた神からの使いです。そうでしょう。説教者だけが キリストの言葉を伝えるメッセンジャーでなく、そのメッセージを聞いた私たちも、この礼拝の後、これから世に出て行って、自分たちのそれぞれの場所に出て行って、そこで神の言葉を語るメッセンジャーなのです。私たちはこの礼拝にやってまいりました。神様はいつも私たちをこの集まりに来なさい、神と言って招いてくださいます。そしてそこで説教者を通して神の言葉を語らせます。私たちは聞くのです。 Listen Come and listen。 それは礼拝の大切な事柄です。しかし礼拝が終わろうとするときに神様はこう言われます。今度は Go and speak、 行って語りなさい。私たちは教会に来て神の言葉を聞きます。そしてここからもう一度神様に使わされて出て行って、聞いた神の言葉を語るのです。日系の教会、日系人の社会の中で、クリスチャンの数はそう大体 3% だと言われますね。でも私たちは少数者であったとしても、この世が決して持っていない神様からのメッセージを持っています。この時代が見落としている永遠のメッセージを持っています。それは私たちの魂が救われ天国に至る、そのメッセージですね。私たちはこれを聞いた者たちは、ここからもう一度行きなさい、語りなさい、この神様の言葉に押し出されてそれを語っていく。私たちもまたこの世に対して神の御使い、メッセンジャー、エンジェルとなっていかなければならない、そう思います。イエス・キリストは神の御言葉を聞く者たち、ここから出て行って神の言葉を語る者たちを、その右の手でしっかりと握りしめていてくださる、守ってくださる、支えてくださる。それが神の七つの御霊および七つの星を持つ方というイエス様のお姿の意味していることなのです。次に神の七つの御霊、ここに戻ってまいりましょう。順序が逆になりましたけれども、神の七つの御霊、七つの御霊と言いましても聖霊様が七人いらっしゃるという意味でないことはお分かりですね。御霊は一つと書かれていますように、聖霊なる神様はお一人です。七つと言われているのは、そのお一人の聖霊なる神様が七つの教会、どの教会、全世界のすべての誠の教会に共にいてくださるという意味。また、聖霊の賜物というものは、聖霊様はお一人でも賜物は多種多様ですよね。そのようにお一人の聖霊がそれぞれの教会に必要な賜物をそれぞれの形で与えてくださっている、そういう意味が七つという言葉の中にあります。イエス・キリストは天使たちを使わして教会を外側から守ってくださいますが、同時にイエス・キリストは一つ一つの教会に聖霊を与えて、聖霊によって教会を生かし、教会を満たし、そして教会に豊かな賜物を与えて教会を働かせてくださる、この世の証人、神のメッセンジャーにしてくださる。キリストは天使を与えて教会を外側から守るだけでなく、その教会の中に、教会はキリストの体と言われますが、体は魂がなかったら死んだものですよね。じゃあキリストの体である教会の魂は何でしょうか。その霊は何でしょうか。聖霊様です。聖霊を与えて教会を生きたものにしてくださっている、言うならば内側からも教会を守っていてくださる、これが、神の七つの御霊を 持つ方、教会が教えている、聖書が教えていることであります。黙示録の7つの教会のそれぞれを見ていきますと、例えばエペソの教会の場合は、正しいものと正しくないもの、真実なものと偽り、これを見分ける力があったっていうことが教えられますね。他の教会には豊かな兄弟愛がありました。また他の教会には本当に大胆にイエス・キリストを告白して否まなかった、殉教も辞さなかった、そういう勇気がありました。他の教会には忍耐があった、そういうたくさんの褒め言葉があります。そういうのは皆聖霊の賜物です。ところがサルデスの教会、このメッセージを読んでいくと、ここを読む限りにおいては、他の教会に与えられているような、他の教会に見られるような聖霊の賜物、あるいは聖霊の実というものが全く見られないのです。どうしたことでしょうか？なぜそうなんでしょうか？本当に不思議に思いますが、読んでまいりますと、ああ、そういうことなのかということがわかります。その後イエス様は、いわゆる叱責の言葉、勧告の言葉に入られるわけですけれども、一節の後半ですね。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。サルデスの教会には聖霊の命がなかったのです。彼らは聖霊の賜物を持たない、聖霊の実を持たないどころか、聖霊に生かされていなかった。聖霊に生かされることなしに賜物も御霊の実もあるわけがありません。サルデスの教会には確かに日曜日ごとにの礼拝があったでしょう。祈祷会もあったでしょう。その他のさまざまな集会があり、本当に多くの活動がなされていたかもしれません。しかしイエス様がご覧になるには、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。たくさんのことを成しているとしても、行いがあったとしても、それが全うされていない。私たちの行いを全うするのはどなたでしょうか？私たちの働きとともに働いてくださる聖霊様です。聖霊様がいらっしゃらなかったら、どんなにそこが活発な教会であっても、いろんなことをしていても、本当に行いがたくさんたくさんあったとしても、それは聖霊様によらなければ全うされないのです。イエス・キリストは私たちの医者です。医者はまず患者の状態を正確に診断しなければいけません。がんの人に、まあがんだって言うとかわいそうだから、いや、あなたはのはまあ単なる腫瘍ですよ。もしそう告げたとしたら、とんでもないことになりますね。また糖尿を持っている方、高血圧の方、そういう人たちには、医者は診断を下すだけでなくって、こうしなさい、ああしなさいという処方箋を与えます。そうですね、まあ、処方箋というとお薬だけのように思いますが、今頃の病院では薬で治す前に食事や生活を改めることによって病気を治していく、そういうことをしますから、食事の制限をしたり運動をしたり、また生活のスタイルを変えなさいという、そういう指示が出るわけです。医者は病気を治してあげたいと思います。でも医者の力だけで病気は治りません。患者が医者の言うことに聞かなければ、医者と患者が一緒にならなければ病気は治っていきませんね。ですから、医者の言いつけに従わなかった時に薬を飲まなかったとか、それから食べていけないものを食べてしまった。医者はちょっとね、患者を叱ったりをいたしますよね。そのように、私たちの魂の医者である、魂の癒し主であるイエス・キリストは、私たちを本当に死の病から救い出して、私たちを健康な信仰者にしたいと心から願っていらっしゃるのです。しかしイエス・キリストはご自分でだけでそれをすることができません。私たちの協力が必要なのです。 キリストは私たちと共に私たちの病を癒してくださるのです。ですからイエス・キリストもまた医者が患者を叱るように厳しい言葉、警告の言葉を与えます。イエス・キリストは私たちに診断を下すだけでなく、どうしたらその病から良くなるのかという処方箋をも与えます。それが二節からのところです。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。また三節には、だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。目を覚ましている。悔い改めている。一体どうすればいいのでしょうか。三節にそのことが具体的に書かれています。だからあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。道に迷ったら、迷ったその最初のところに戻ればいい。出発点に戻ればいいと言いますね。そのように私たちも、霊的に死んだような状態になっている信仰が迷ってしまっているとなったら、原点に帰ればいいのです。私たちの原点とは何でしょうか。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じたあの時のことです。神について教えられた時、イエス・キリストがどんなお方かを学んだ時、悔い改めや信仰を教えられた時、またイエス・キリストの十字架、復活、再臨という大切な信仰の奥義を教えられたそのところです。基本に変えるのです。それはがまた悔い改めでもあるわけですね。悔い改めというのは何も自分の罪を後悔するということではありません。後悔、単なる後悔は死をもたらします。しかし悔い改めは命をもたらします。悔い改めというのは真理に立ち返ることです。真理に立ち返るために私たちは、私たちに与えられた真理をもう一度おさらいしなければいけません。それを心に刻みつけなければならないと思います。先ほど原点に立ち返ると申しましたが、私原点がそのはっきりわからないんです。そういう方もあるかもしれません。もしそうだとしたら、もう一度求道者、道を求めるものになって、神様の救いを、神様ご自身を、自分の罪を見つめ直していく、学び直していくといいと思いますね。ある意味で、私たちクリスチャンは生涯求道者でなければならないかもしれません。神様の真理は無限です。その無限の真理を学び取っていくのに、もうこれでいい、私は誰からも教えられる必要はない、学ばなくていいということはありえないのです。コリントの手紙の15章34節というところにこんな言葉があります。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人がいます。神の言葉を完全に知ることなく、十分に知ることなく、聖霊に満たされた生活を送ることはできません。間違った教えを持っていたら、それは間違った生活になるのです。私たちはもう一度、イエス様がおっしゃったように、この御言葉の基本に立ち返ろうではありませんか。イエス様の診断は死亡宣告でした。生きているとされているが、実は死んでいる。あなたは死んでいるというのがこの診断書です。しかしイエス様はなおも、目を覚ましなさい、悔い改めなさい。なぜでしょう。キリストは七つの御霊を持っておられる方です。私たちを生かす聖霊を持っておられる方です。ご自分が死からよみがえって命の御霊を私たちに吹き込んで、私たちをたとえどんなに霊的に死んだ状態になっていたとしても、そこからよみがえらせてくださるお方なのです。エペソの手紙にこんな言葉があります。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。これは古代の賛美歌の一節であろうと思います。多くの教会で歌われていました。おそらく、このサルデスの教会でも歌われていたでしょう。 実際エペソの手紙はエペソだけでなくって、エペソの教会から始まってヨハネの黙示録にある7つの教会を回覧されて、そのそれぞれの教会で礼拝で朗読されていたということがわかります。眠っている人や目を覚ませ。眠っている人、ここではもう死んでしまった人という意味になります。死んだ人もよみがえるのです。目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。私たちが真理の光に照らされて、本当に自分の状態が、はあ、神様の前に死んだも同然だということに気がついて、イエス様の方に向かうならば、七つの御霊を持ったイエス・キリストが聖霊によって私たちをもう一度生き返らせてくださる。悔い改める者に命を与えてくださる。これが神様の約束です。ある教会でお葬式がありました。牧師が教会のメンバー全部出てくるようにと言いました。この正面に棺が置かれていました。棺は蓋を開く場合と閉じる場合がありますが、この場合はその棺の蓋は閉じられておりました。けれどもアメリカではめったにないんですが、日本ではありますね。その棺のその顔の部分に、遺体の顔の部分にガラスがはめ込んであって、そこからその遺体の顔を見ることができる、そんなふうになっておりました。牧師は一人一人に前に出て、その棺の中にいる人の顔を見てごらんなさい。みんなが列を作って、それを一人一人が見ていったんですが、見た人はみんなぎょっとしたのです。そこに自分の顔があったんです。そのガラスのようになっているのは実は鏡だったんですね。みんなはその棺を覗き込むときに自分の顔を見ていた。みんながその顔を見て席に戻ったときに、牧師は黙示録の3章を開きました。今日は皆さんのお葬式です。教会のお葬式です。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。この箇所から説教をいたしました。一人びとりはこの言葉に心をつかれて、その場で悔い改めました。それまで死んだようになっていた教会が、本当に聖霊によって生かされる教会に変わっていった。ということです。私たちの教会、私たち一人一人はいかがでしょうか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは先週学びましたように、あなたの愛を受けています。神様、あなたは私はあなたを愛している、聖書の中で何度も何度も語ってくださっています。しかし聖書には甘い言葉だけで綴られたものではありません。あなたは私たちを愛してくださるからこそ、厳しい警告の言葉を今日読みましたように語ってくださっています。どうぞ私たちを耳あるものとしてください。そしてあなたの言葉に聞き従って、あなたの御霊によってもうひとたび生かされるものとしてくださるように心からお願いをいたします。新しい年を真実な悔い改めをもって迎えることができるように導いてください。私たちのために聖霊を与えてくださる主イエス・キリスト、教会が御言葉に立ち聖霊によって生かされるために、あらゆる手段をもって守ってくださる主イエス・キリストを覚えます。このお方に信頼し、このお方に従うものとしてください。尊いキリストのお名前で御前に祈ります。